ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は神戸フィルムオフィス代表松下麻里さんにお越しいただきました。麻里さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。お願いします。シネマクエストラジオも麻里さんはそうですね、かなりたくさん出ていただいてる方なんですけれども、
はい、
これ神戸フィルムオフィスが神戸のロケ地をね、はい、いろいろこう映画業界の方たちにご案内ご紹介されてるじゃないですか、昔はあ、後で知る、これってここで撮ってたんだとか、まあ、分かりやすく言うとポートタワーが映っていたり、南京町だったりすると横浜、神戸みたいな感じになったと思うんですけど、
はいはい、
どこで撮っていたとか神戸で撮った作品だということが最近は例えば電車に乗っていたり駅の近くとかで、え、この作品神戸でロケしてるのってのがなんとか伝わるようになってきてません？
そうですよね。駅のところにポスター貼って神戸ロケ作品とかやってもらったりとかね、そういうことが結構頻繁にできるようになってきました、
うん、そうですよね、うん、ポスターが貼ってあって、はい、あ、このドラマ楽しみにしてるんだとか、この映画もうすぐだなと思った時にこう神戸でロケしましたとかって書いてあると、はい、なんかこう一気に親近感が湧くというか、は
い、ここにあの人いたんみたいなね。
それ必ず言いますよね。今私の周りでよく言っているのは、皆さんが言ってるのは、福士蒼汰どこにおったんっていう話題が多いんです。これ駅に今、はい、放送されている、テレビドラマ、
はい、
ダイバー神戸でロケしましたって大きな看板もたくさん見かけますけど、
うん、地下鉄の海岸線の中には一車両だけ頭の上も福士蒼汰っていう車両が、ね、あるんですよ。
素敵。帰りは海岸線で帰ります、
はい、見つけたらラッキーかも。
あ、そっか、うん、必ず乗った電車にあるわけではない。
そうなんですよ。
見つけたらラッキーですね、
はい、1編成だけそういうのがあるって。私もまだ遭遇してないんですけどね。
でもそこまで大々的に内側にラッピングするっていうことは相当神戸でロケされたんですか？
そうですね、40箇所ちょっとぐらい神戸でロケしてるんですよ。全5回で今3回まで終わってるのかな、
はい、
なんですけれども、ほとんどほぼ神戸ですね。
ドラマを見ていたら、
はい、
あそこでこんな事件がということが起きていくわけですよ ね。
もう物騒なお話ばっかりなんですけどね、
はい、
第1話オレオレ詐欺で、永田の駒ヶ林の家を何件もオレオレ詐欺に被害に遭うみたいなね。
ちょっと心配ですね。
そんながあったりとか、
うん、
第2話はちょっと薬物の絡む事件がいろいろあって、
はい、
神戸国際大学さんロケ地で貸していただいたんですけど、うんうん、そこで授業してたりとかっていうシーンをいっぱい撮っていただきましたよね。
へえ。でもそういう、ちょっと物騒な、でも今問題となっているような事件を扱うドラマというのはすごくみんなも興味深いとは思うんですけど、ロケ地としてお願いするときに、はい、そういうのは赤裸々にお伝えするんですか？
もちろん、もうその筋書きも納得していただいた上でないと、
はい、
後です、そんな話やったんって言われるの で、
確かにそうです、
ね、必ずここで殺しますとかいうことは言います。
必ずここで殺します。
はい、でも血は出ませんとかね。
あ、はあ、そういうのってでも、はい、ロケとして使っていただくのはいいですけど、殺しはちょっとみたいなのとかないんですか？
あります、あります。普通にね、ちょっとそれはちょっとイメージに悪いんでって断られることもありますけれども、うんうん、中にはもうどうせ作り話でしょみたいな感じで受けてくれはったりとか、
うん、
面白いやんとか言ってくれたりとかね。
へー。
その度に神戸の人は心が広いなと思ってます。
でもそれはフィルムオフィスがさまざまな作品で、最初は自分の例えば働いているところとか住んでいるところとかすぐ近くの施設がロケ地になるというのはどんなことが起きるかわからないので、やっぱりちょっと構えていたと思うんですけど、回数を重ねることによってまたそうやって、電車に乗っている時に、あ、これ神戸で撮ったんだ、いいな、ここならうちでも撮れるのにとかっていう気持ちが芽生えてきてるのかもしれないです ね。
そう思っていただいてるんだったら嬉しいですね。
うーん、 すごいな。でもそれは大学さんにも高校校で駒ヶ林の、
うん、駒ヶ林の人なんかね、はい、いやこの間もあってんやんとか言われましたけどね
リアルな話がすごいリアルでした。飛び出てくるこれじゃ甘いよぐらいのねでもそうやってロケ地としても映画を愛してくれる人が神戸に増えていくというのは嬉しいことですよね。
そうですね、やっぱりそういうふうに理解していただいて、あのそれを分かった上でちゃんと受け入れてくださるっていうのは、うん、私たちにもそうですし作っている人たちにとっても嬉しいことなので、
うん、
いや神戸の人本当心が広いわってよく言われます。
確かに映画業界の方は、まあ、マリさんなんかは神戸で、受け入れる側なので、神戸の方たちはこんなんですよとかこんな風景がありますよって言いますけど、映画業界の方はさまざまな場所でロケをされてきた中で、はい、神戸っておおらかだねって
うもうなんか逆にいいんですかみたいな感じで金返しても、うん、いいって言ってるからさっさと行こうよみたいな感じで
マリ隊長がもういいって OK 出てますから、
そういう時もあります。あるぐらいですね。
面白いな、これ、うん、あの可能な範囲でいいんですけど、
はい、
大人気ドラマ火曜日にお届けしているテレビドラマのダイバーですけど、
はい、
あと2回放送が残っています、
はい、
神戸でたくさんロケをしたということですけども、ちょっとこの先のこんなシーン楽しみですよみたいなのってありますか。
まあね、まあ、4話5話テロのお話なんですよ。
ほう。
で皆さんがよくご存知のある施設が爆破されたりして
それって皆さんがよくご存知っていうことですけど、私ケイちゃんでもよく知ってますか。
もちろん神戸市民ほとんど全員知ってると思います。
ははそれかなり楽しそうです ね。
そこもね本当に、あはい分かりました、分かったんですかみたいな
感じで、爆破ですよっていう、
そうで言ったんですけど、もう作り話でしょって言って CG でしょみたいな感じでさらっと言っていただいて、太っ腹。
そしてなんか時代は変わったなっていう感じもしますね。
そうですね、
逆に若い方からすると、うん、なんかその太っ腹って私たちが言ってるように、いや爆破を受けてくれたこの施設みたいな感じで言うと愛着も湧きますよ ね。
なんかそういうことにこう遊び心がある会社なんだなとか思ったりしてくれるかも。
そうかもしれないですね。映画やドラマを見た後また神戸の街を好きになる方が増えたらとても嬉しいですよね。
そうですね、うん、特に映像制作者に、あここはもう映像フレンドリーな街だっていうことが分かっていただけたら、また違う作品で来ていただけたりっていうことにつながりますよね。
映像フレンドリーな街、
はい、
神戸いいですね何かのタイトルになりそうです。コーナータイトルとかになりそうですよね。
ケイちゃんに呼んでもらったらますます
いやでも本当にそういう言葉が自然とこう芽生えてくるような状況ができてきている、うん、そういう歴史が培われてきているってのは嬉しい話ですよね、はい、
とってもありがたいですね。
映画のロケもやはり最近も多いですか。はい、
そうですね、あの、まあ、ちょっとコロナであのしばらくお休みだったんですけれども、あの去年ずいぶんこう撮影がたくさん入ってきた年だったので、
はい、
それの公開が今年どんどんこれからもあるので、
うん、
まあ、当たり年みたいな感じになってますね。
なるほど、じゃあ映画館に足を運ぶのが楽しみですね、
はい、
ちなみに今後公開される映画でどんな作品で神戸のロケを楽しむことができますか。
まずはやっぱり10月16日から公開になるスパイの妻、黒沢清監督、神戸ねご出身の監督が初めて神戸でロケされた、しかも神戸が舞台のお話なんですよ。
ストーリーとしてはどんなお話になってるんですか。
あの太平洋戦争が開戦される直前に、あの神戸で貿易商を営む夫高橋一生さんで、その妻青井優さんが、ある恐ろしい秘密を知ってしまって、それからどうするかっていうような、まあ、サスペンスなんですけれどもね。
これ神戸のロケ作品という中でも、
はい、
あの神戸が舞台というものと、うん、それからとある町という設定とあるじゃないですか、
はい、あ東京っていうこともありますよ。
あそうなんですか。
そうですそうです、
東京という設定で割とロケ神戸っていうこととかもあるんですか、
ね、あ結構あります。まあ、東京のふりをできるギリギリな都会神戸みたいな感じです、
ね、あいいですね、渋いですねそれもちょっとコーナーにしたいですね東京のフリができるちょっとギリギリの都会神戸いいな、追いかけてってる感じがいいですねうん、そっ か、すごく今の言葉もさっきの言葉もそうですけど、ロケ地として映像そして風景としてすごく多角的な魅力があるんですかね、そうですね、神戸というのは、うん、
都会も田舎も海も山もいろいろあるっていうところがすごくいいって言われますね。
その公開が待ち遠しい10月16日からのスパイの妻は、はいはい、そんな多角的な神戸の魅力どのあたり、やはり貿易ということであると海が多いんですか？
そうですね、まあ、昭和初期 の、 あの神戸っていうことなので、
うん、
その歴史的な建築物の中での撮影が多いんですね。なので、グッケンハイム邸とか、あの最近もう定番のロケ地となった旧加藤海運ビルとか、はい、あと神戸税関、そしてあの明谷車両基地っていう地下鉄の車両基地の中に昔の市電がまだ2両残されてるんですよ。
ほう、
その市電の中でも撮影をしました。
その昔の車両とかでもロケはスムーズに貸してくれるんですか？
そうですね、あのちゃんと条件が合えば貸していただけるので。
はあ、もう映画業界の方々からしたらマリ様、マリ様ですよねこんな、いやいや、こんな場所ありますか、こんなことやってみたいんですけど、うん、とりあえず投げかけてみたら割と神戸だといろいろなシーンが撮れる。
そうですね、よく言われるのはお城と富士山以外は何でもあるね。
かっこいいお城と富士山以外何でもある神戸、
はい、いいですね、今日いっぱいキャッチフレーズができました、ね、
いいな、全部ステッカーにしたいですねちっちゃくフィルムオフィスって入れた
いて、あ、いいですね
、はい、マーリーって入れときましょうか発信者として楽しみですね、その神戸が舞台っていうところと、はい、懐かしい神戸を味わえるっていうのも映像のすごく醍醐味だなと、
そうですね、
思うので、うんうん、私の知り合いなんかは今あの実際の古い映画で震災前の神戸が映ってる映画を探してずっと見てるんですよ。あの復興が早かったのと、はいはい、歴史的な建造物が残っているので街は変わってない意識でいるけれども、うんうん、実は大きく変わっていて、映画を見てやっと思い出の箱が開くみたいな、
ありますよね、
この角にこんな建物があったとかっていう、うんうん、だから本当に映画の中に残る愛すべき街っていうのは、
はいはい、
消えゆく街を残すという意味合いもあるのかなと、う
ん
う
ん、あります、あります。よくその壊される前の建物で私たち撮影をさせていただくんですけれどもね、うん、例えば学校とか、
はい、
ね、そういうところがスクリーンの中には残っているっていうのはちょっと素敵じゃないですか。
そうですよ ね、 ね、そしてそこで物語が進んでいくとか、うん、ふっと後ろに映るだけでもこう湧く思いというか、うんうん、温かい思いがね、うんうん、芽生えますからね。ぜひとも皆さん、毎週火曜日のテレビドラマダイバー、あの施設がゼロで大変なことになるらしいですよそして10月16日からスパイの妻、
はい、
これは神戸が舞台、そしてちょっと懐かしいね、神戸が舞台になっているということなので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。松下麻里さんには来週も登場していただきまして、映画のロケやスパイの妻についてまた詳しくお話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
マイシネマヒストリー、今夜は神戸フィルムオフィス代表松下麻里さんにお越しいただきました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は N グローイングの村田律樹さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回目。
2回目です
2回目だぞ、りつきちゃん。
頑張ります。
頑張ります。私も頑張ります
ありがとうございます。
何を頑張るかさあ、そんな2回目の村田りつきさんですけども、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、のぞみという作品を紹介させていただきます。
はい、のぞみという映画タイトルを聞くと、
はい、
なんかこう希望にあふれているのかななんて思うんですが、うん、実際には どんなストーリーなんでしょうか。
はい、堤真一さんが演じる一級建築士の父が設計した一軒家に暮らす石川家もまさにもう誰が見ても羨ましいってなるような幸せそうな家族だったんですけど、
うん、
しかし岡田健史さんが演じる息子の忠が怪我で部活を辞めて以来悪い友達ができてしまったりとか、
うん、
無断外泊が増えていき、ついにはある日連絡が完全に途絶えてしまい帰ってこなくなってしまうんですけど、
はい、
その翌日に警察に追放すべきか悩んでいたところに、
うん、
ただしの同級生が殺害されてしまって、さらにその事件にただしが関与している可能性が高いというニュースが舞い込んできてしまい、うん、で愛する息子は殺人犯か被害者か家族それぞれの望みが交差する、そんなサスペンスエンターテインメントとなっております。
はい、もうそれだけ聞くと思い描いていた望みが今度はギュッと抱きしめてなんとかっていう望みに変わってきますよね。 その誰もが羨む家族
は、
はい、どんな方がどんな役で演じられてるんですか。
そうですね、あらすじでもお話しさせていただいた通り、堤真一さんがお父さん役しておりまして、
はい、
さらに奥さんでは石田ゆり子さんで、息子は岡田健史さん、
はい、
で娘が清原かえちゃんという、もうこんな4人家族いるってぐらい素敵な4人となってて、
実際にその一級建築士のお父さんが建てた家が、
はい、
嘘でしょっていうぐらい素敵なんですよね。
そうなんですよね。その家を紹介されてるシーンとかまさにもうモデルルーム見に来たみたいな感覚で映画も見れて しまって、実際外観は実在する家を使用して、
はい、
で中はそのために作った
セットを作ってね、
もうこういう家住みたいってなるような、
確かに、まさに。で本当に、現代の理想的な家族というイメージでしたよね、
う
ん、
そうですね。
お母さんもお仕事を持っていて石田ゆり子さん、はい、でも、うん、自宅でその素敵な自宅の中 で、
ね、
家事と両立させてお仕事をしている、
うん、はい、
優秀な妹、
はい、
問題を抱えているけれども、スポーツをやってきたまっすぐな、最近は会話が少ないお兄ちゃん、
う
ん、
そうですね、もともとはすごい人気者だったお兄ちゃん、
うん、でもこう、出かけて行って帰ってこないってなった時に、
はい、
思春期の息子や娘が一晩帰ってこないからって、うん、すぐに警察に電話できるかっていうと、その判断も実は難しいですよね。
そうですね、現代だとやっぱ LINE があるので、
はい、うん、
まあ、1日帰ってこないくらいだと、まあ、説教程度で終わったりとかするもので、
うんうんうん、
まあ、心配しすぎなのかなってなっちゃう気持ちもすごい現代風だなっていうのが、
また距離ができてしまいますしね。そうですね、あまりやや言うと LINE もしなくなるんじゃないかなみたいなね、
うん、それすらもう連絡が途絶えてしまうんじゃないかと、やっぱり親心は怖くなってしまって、
これなんだろうな、その心配なんだけれども、はい、何事もないはずだ、
うん、
息子は無事なはずだ、ちょっと連絡をしてこないだけだっていう方に望みをかけて、うん、
はい、
アクションを起こさない親心と、うん、そこに思ってもいないニュースが飛び込んできた時に、
はい、
残った家族3人の受け止め方が、
うん、
歯車が噛み合わなくなってきますよね。
そうですね、やっぱり一人一人やっぱその被害者かもってなった時は、うんうん、もう一緒に背負うからどうか生きててほしい、犯人でもいいから生きててほしいっていうお母さんの気持ちも分かりますし、もう一見、まあ、もし犯人ぐらいなら亡くなってても大丈夫と思う気持ちってあれって思うんですけど、まあ、やっぱ下に妹娘もいるっていう、
はい、
ただ一人っ子の家族の話ではないっていうのが本当にリアルだったりとか、で妹もすごく本来ならお兄ちゃんのこと大好きでも、やっぱり自分の受験シーズンでしかも成功するってほとんど言われてるような、
うん、一生懸命勉強も頑張ってきてね、
うん、多分おそらくいろんなこと我慢して努力してきたのが、まあ、言い方悪くなればお兄ちゃんのせいで全部パーになっちゃうかもっていう気持ちもすごく わかりますし、
これはあの例えば警察だけではなくて、はい、今の世の中のこう SNS で広がっていく情報、それはまさに学生生活を送ってる妹には直面しますし、
うん、そうですね、
周りの友達がどう言っているかとか、うん、親は見ないでおこうと思ってることも、はい、妹の立場からすると世間ではこんな風に言っているよっていうことが、うん、スマートフォンからどんどん入ってくるし、
そうです
ね、それを信じた人間は家に押しかけてくるし、うん、良い人間か悪い人間かどっちかの可能性があるかってなると、うん、悪い人間じゃないかって思う方が人はなぜそっちの方に行くのか不思議なぐらいに悪いやつだと決めつけて、
うん、
正義感を振りかざして攻撃してくる。その中で父親と母親の感情が違う方向に行った時に、
はい、
家族自体の絆が難しくなってくるっていうところで、
うんうんうん、
私もしも自分がこの家族の一員だったら、はい、もしも私がこの家族の隣に住んでいたら、
はい、
もしも私が最初の被害者の家族だったり知り合いだったらって思ったら、うんうん、もう何も正解が見当たらなくて、
ね、
お母さんがとりあえず生きててほしい、どんなことを罪を犯していたとしてもっていう気持ちも痛いほどわかるし、
はい、
息子を信じる信じたいというお父さんの気持ち、そして今いる娘を守りたいというお父さんの気持ちもすごくわかるし、
はい、
お兄ちゃんが大好きだっていう気持ちがあるのにそれを前面に出すと自分が壊れてしまいそうな妹のギリギリの気持ちも分かって、
はい、
すごいこらえてたんだと思うけど、うん、もうエンドロール号泣しちゃってすごい考えさせられて、
はい、
どの立場の人間にもなりうるんだなと思った時に、うん、安易にニュースとか情報を信じて、
うん、
拳を上げてはいけないっていう正義感という言葉に背中を安易に押されてはいけない、
はい
っていうことを強く学びましたね、はい、この作品で。
そうですね、やっぱり最近まさにあのコロナの流行ってたりして、うん、もう少しでもちょっとでも悪いニュース入ってきたら、あ、やっぱもう誰のせいだとかなってしまうのってもう自分にもあったなっていうのがすごくなって、はい、でもなんかひっくり返してみたら結局はそこは大丈夫だったとか、うん、そういうことも普段の生活からあることだなと思って、と思ったらやっぱりもうなんか客観的にこの作品見てたら、いやもう周りの人ひどいなと思うんですけど、
うん、
もうリアルで考えると結構自分もやってしまったりしてることが多くて、ね、本当にもう改めて見直そうって思いました。
エンターテイメントなんですけど、ここまでリアルを追求した至極のエンターテイメントだと思うので、
はい、
今の世の中で、
はい、
いろいろな情報が届いてくる状況の中、
はい、
ぜひこのテーマと向き合ってほしいなと思います。
そうですね、
うん、
本当にもう年齢関係なく親世代の方も子供世代子供の方もすごく、うん、もう本当にいろんな世代に見てほしいと思うような、
はい、おばあちゃんね、お母さんのお母さんそうですね、の気持ちも痛いほど分かるし、うん、週刊誌の記者の気持ちももう腹が立つけどでも分かるし
そうです、ね、
お父さんの会社関係の人たちのこう手のひら返す感じとかも、うん、腹が立つけどしょうがないと思うしっていうのがすごく溢れていて、でもタイトル通り、はい、必ず望みが残るはずなので、
はい、
これはぜひ向き合って、なんか人生に何かが起きた時に立ち止まれる強い指針になると思うので、
はい、
映画館でこの作品皆さんもご覧になっていただきたいなとおすすめします。
ありがとうございます。
さあ、村田律樹さんが紹介してくださいましたこののぞみですが、いつからどちらの映画館で上映でしょうか。
はい、10月9日より OS シネマズミント神戸にて全国公開となっております。
はい、明日以降映画館にぜひ足を運んでですね、
はい、
望みを見出していただきたいと思います。おすすめ映画です。
よろしくお願いします。
先読みシネマ情報、本日は N グローイングの村田律樹さんに望みご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。 気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。